ページずつ
2ページも2ページも
2ページずつ読んで、はがき1枚書いて、あとちょっと本読んでって、ちょっと早めに書いていきましたね。そういう毎日やってます。昨日ですね、キャラクターでいろいろお話しして終わってから歯磨いてたら皆さんに声かけていただいて、いろんな本当に嬉しいことをされていただきました。で、実は僕も朗読やってましたね。で、今日1時から今度28日青空の下で宮沢賢治のものを音楽を混ぜながら朗読の会をやるという原稿も当てて下読みしてないもんですから、その中入って、ちょっと見てたんですよ。それから涙出てきちゃって、皆さんに何かいろいろ言っていただいたこと、本当に嬉しかったです。で、そんな感じもあります。僕これ、自分でテープ化しようかなと思ってるんですけども、まあ、個人で楽しむので、で車の中でもこれ来てますから、そういうことをやっても構わないです
ね。どうぞどうぞ。全くください。
いいですね。
なんか声がね、すごく
声素敵。
声
も
これも顔も素敵って言
ってた。嫁さんに聞かせた。
中学生の男の子、家庭教師で面倒見てるんですけど、全然本の中にあったように勉強しなさいってすごい言うお母さんで、その言葉でもないけど本当勉強しない子なんですよね。で、自分は一応家庭教師で関わってるんだけど、まあ友達感覚でやってるんですけど、なんかそのそういうお母さんに反発して勉強しないんじゃなくて、なんか学ぶ楽しさとか、そんなのは機会があったら教えたいなって思うんですけど、どんな感じでも一応家庭教師でお給料をお母さんからもらってる立場でもあったりして悩んでる部分ってあるんですけど、どんな感じで接していけばすごく一番その子の魂がなんか輝く感じになるのかなって思って、
ね、問題与えられて、ね、回答して他の人に採点してもらってね、どれだけできたって評価されるよね。本当は全部自分がさせるのがいいよね。問題をね、解くのも自分だし、採点するのも自分だしって、評価するのも自分だしっていうね。そうすると本当のね、喜びって湧いてくるよね。でもそういう生き方のね、指導の仕方っていうのちょっと出てきてるみたいね、最近ね。やっぱ本人をやっぱりね、信頼してあげるっていうのが大事だよね。信じてあげるっていうのはね。で、そういう勉強の仕方と一緒に、ね、まあ遊びのような感じでね、してあげるのがいいんかもしれないよね。だから上から一方的に教えてあげるっていうのは、やっぱりね、今までの教育のあり方かもしれないけど、ちょっとそれはね、マイナスも伴うんですよね。本当の、ね、信ずるっていうかね、信頼関係がしっかり、ね、出てくる方がいいんだよね。一緒に遊んであげて、ね、こんなに楽しいんだっていうのはね、もう全て自分の責任でね、楽しんでいくのがいいと思うからね。
あの掛け軸の神っていうのは何か意味があるんですか？
神っていう字ね、まあこう掛けてる意味が、僕は本当は何もなかったらいいんですけど、寂しいで出ちゃった。どっち向いたらいいかってね。 どっちを正面にしてもいいんですけど、こっちにしましょう。ちょっとあってもね、まあ、邪魔にならんでしょうね。だから中心とか正面とかね、自由に変化した方がいいんですけどね、本当はね。まあ、ここにね、いじってる人誰が中心になるかっていうね、みんな入れ替わればいいんでしょ、順番にね。正面もどこを正面にしてもいいんですよね。ただみんな謙虚なんでね、決めにくいときは仮にパッと一つ決まってんのがいいでしょうけど。ボタン押してもらうと出てこないよね。
障害のあるお子さんを助かられてということで、そういうふうに思ったり対応していただいたり、それから、まあ、他の方々に対しても、ね、日本語もありますけども、
その思いの皆様の観点ですね。みんなどういうね、ものを選んでくるかによって全部それぞれの責任で選んできてるんでね。例えば小さい時から障害を持って生まれてくるっていうんでもね、本人が選んでくるね、そういう姿をね。逆に言うと、そういうね、障害の姿をとって出てくる魂っていうとかなり高いよね、立派なんですね。ハンディ背負ってでもね、自分はこれだけどね、ね、力を能力を発揮してね、みんなに貢献できるんだっていうその手本を示そうとするわけね。それでね、もっともっと自分を鍛え抜いてね、進化を促進してるわけよね。だからその神様とかね、その本人がね、ね、この日から最高って見てるのに周りの人がかわいそうにっていうのはおかしいよね。逆よね、本当は褒めたたえてね、ね、なんて素晴らしいって言わないといけない。やっぱりハンディ背負ってる方がね、大きい力がいるでしょ、ね。だからハンディ背負って何でも競技を始めるでしょ、ね。それだけやっぱりね、障害者というのはやっぱりね、ある意味ではね、潜在的に大きい力を持っているね。だそれをね、逆にかわいそうにかわいそうにと足引っ張るわけよね。ね、そのマイナスのね、言葉思いでね、もっとハンディ与えようと。だからヘレン・ケラーさんでもね、39でね、本当に神様は分かったっていうね、そのおかげでっていうね、で感謝もかまってってね、幸せをね、本当に感じ取るようになったっていうでしょ。本当はそうよね、目が見えないっていうのは大変なことよ ね、 ね、だから一日でも目が見えたらっていうね、何を見たいかっていう、それだけでも大きい幸せだよね、思うだけでね。もし太陽が見えたらね、なんて幸せって思われるよね、見えてなかったよね。ね、それそういうふうに、ね、家庭的に空想するだけで喜べるのよ、幸せに感じるのよ。ね。だからその障害のね、本当の価値っていうのは無限に大きい。だから目に見えないね、勉強、気づきっていっぱいあるのよね。だからその自分の小さい力で生きてたっていうのがね、大抵はそれね、大きく払拭されるよ ね、 ね、自分の力では生きられないね、生きてるんじゃないっていうね、本当は大きい神様しか生かされてるんだっていうのね、これ一番わかりやすいよね。 まあ普通病気してもそうだよ ね, ね病気して初めてね生かされてるということよくわかるよね。だから最初から大きい障害背負ってくるということはね、やっぱり本当の大きい学びをね目的に来ているよね。で周りの人もそれにね励まされてまた大きいね気づきが増えていくでしょ。だからマイナスはないよね本当に。
今お話ししたヘレンケラーとかですねいう場合で、ありがとうおじさんの場合は神とのコミュニケーションという形でヘレンケラーは何十句も与えられて神の何かを受けたと。でありがとうおじさんの場合はその神との、コミュニケーションがね、で何がこれ一番受けられるようなコミュニケーション受けられるような最大のっていうかどういうことがどういうことによってそういう受けられるようになったのか。私どもですので全然まあ神からのメッセージは無限に出てると思うんです。ただ受けないだけなんですよね。でありがとうおじさんの場合ではどこをポイントで切り開いてそれがだんだんだんだん広がってでこう曲がってこういったらこういったらそこら辺のお話を聞いて帰りましょうかと思って。
ねえ大したことないよね。なんかでもないねんけどね。あねえちょっと前向きかもしれないけど。ね、普通ねまあ。危険なきついねしんどい仕事って汚い仕事っていうのはねあんまり喜んでやるとしないですよね。でも私はもうそれを喜んでね全力で限界破ってきてきたからだからそういうのへっちゃらないよね。へっちゃらやからもうね全然そのマイナスに見えなくなってしまうのね。ある程度全部ね自分のもの投げ出してしまうっていうところへ行けばね不思議にねその神様のねその愛が働きがずっとね湧いてくるように感じられるよね。やっぱり根本のね要素っていうのがね自分を空っぽにするかどうかなんですよね。空っぽにするかないかね、はいはいはい、ちょっと余力を残してるとまだ中になんかあるから、ね、まだ余裕あるんだったら神からあたり見てるかもしれないね。だからもう全部ね出し尽くして空っぽにするね限界を持ってしまうというと、ね、神さんの方ほっとけないよね。なんとか助けに入らんなんていうような感じでそれがね、簡単を感じるね人のきっかけになるかもしれないよね。まあここの世でもそうだよね。人がねいろんな生き方してて一生懸命生きてるの見たらなんか応援したくなるじゃないですかね。神さんの方もそうかもしれないよね。この人の世を見ててねもう全力出して一生懸命努力してるっていうね力もないのにっていうねそういうの見てるともう彼さんのもねなんとか応援してっていうやねそういう気持ち起こるんでしょうね。特に守護霊さんとか守護霊さんはそうですよね。だからそういうふうにね助けてあげようっていうふうにね彼さんがちょっと働きかけてくるとねそういう神様を通してね神様を感じさせてもらえるっていうねそれがだんだん深くなっていくんだと思うね。
それでですね神との対話っていう本が出まして、 その中でアメリカの人なんですけど、で世界の文学者から映画俳優とかもう全ての人に神を語りかけてるというんですよ。その語りかけてるんでしょうけど、取れるのはほんの一部だと、その人の透明度だと。でその作者が書いてるんですけど、あなたはだいぶ住んできたからかなりのことが受けられるということで、ありがとうおじさんの場合にはもう長い間かと住み渡って神との言葉がそっと入ってくるっていうことだ。
どこ程度は言ってるんでしょう。
文学者はこの一言とかね、作家全ての人に神は語りかけてると。でその人の住み具合によって、その目的によって言葉が与えられて、文学作品だったり映画の作品だったり、いろんな形で全てに表現されてると。でありがとうおじさんの場合にはどういうこう形で語りかけられてるのかなと思って、でどうしたらこうやってこの受けられるようなにしたらどうしたらいいのかと、まあ、結論はありがとうございますが、もう究極の究極でいいんでしょうけど、まあ、どうしてもありがとうございます一言ですと不安になるし、頭がこうに考えちゃうんですけど、だから、まあ、繰り返して言ってるうちにだんだんだんだんだんだんだんだん透明度がどんどんどんどん深く深く深くって、10億回言ってるうちにだんだんだんだん透明が進んで受けられるってことなんですかね。
ね、だからありがとうございますだけで本当はいいんだと思うんですよね。そのありがとうございますの唱える時の唱え方ですよね。熱き祈りというのが大事なんですよね。ちょうど片栗粉をね透明するのはもう熱湯をかけたいんでしょ。瞬間にさっと透明になるのね。布眉ではなかなかね透明ないにくい半透明ですよね、やっぱりね。だからもう一心にねありがとうございます言える時期があると、短期間でずっとほら透明になるんだと思いますよね。だから大きい問題抱えた時にね一心に唱えるねチャンスを与えてもらうことが、ね、ある意味では透明度をね配慮するじゃないですかね。だからみんな同じだと思うんですよね。誰でもそういうチャンスをね何度も何度も与えてもらってね、まあ、その時にもうねある一定の期間意識に備えたらいいんですよね。そしたら心をすっと透明にしてもらえてね、神が感じ取りやすく変えてもらえるからね。ありがとうございます一番だと思いますよ。ね、
そしたら先生ですか、今その自分に、まあ、必要なこと今ある仕事とかですねこともとにかく一生懸命ありがとうございますということでそういう感謝の気持ちで取り組めばいいということです。
そうね、だから
自分に、まあ、よく特色とか転職とかもよく言われるじゃないですか。そういうこととのつながりというのはことに、
ね、だから神さんと一体の本当に自分はもう何でもね自由自在にねこなせるはずよね。どんな仕事でもできるはずなのね。だから今与えられたものがね、まあね、初めてね、その出会ってね、ね、その問題解決せないときは、やっぱりね、今までに体験も何もないから、ちょっとね、力はすぐに出せないっていう一面があるかもしれないんですけどね、でもね、無限の力は中にあるからっていうね、もう一心にね、会に作業しながら全力を出したらね、初めてのね、ものでも解決できるよね。それが本当にいつも自由自在にね、右左にどんな難問題も解決できるようになればね、本当の自分がどんどん輝いて出てくるっていうね、片っ端から目の前の問題をね、解決していけたらね、もっと問題が欲しい自由じゃないですかね。ある意味ではね、楽しんで、ね、ゲームを楽しんでするような感じでね、 はい、ゲームでも単純なゲームは面白くないですよね。やっぱり難しいゲームの方が、ね、うん、楽しみ方もね、大きいし深くなるっていうのでね。ありがとうシール。
先生ありがとうは言っても見てもいいし、これ端からずっと目をなくしたら1万回ぐらい言ったんとんでした。ちょっと熱くないからダメですか。
あねえ、ここにね、本当にはっきり焼き付けが入ってくればいいよね。ちょっと小さすぎたら入りにくいでしょね、うん、拡大して拡大してでもそれがね、イメージとしてね、心の中で拡大して見えたらね、同じにちょっと大きく入ってくるしね、左がね。でも本当の宇宙構造ってね、こう、ありがとうございますって大きい字の中にね、小さいありがとうございますが無限にあるよね。そういうね、ミレコ構造でね、全部出来上がってるというところから見たらね、こういうのもいいんですよね、やるんだったらね。これをね、ありがとうございますの字の中に含めたら、もう一つ面白いなって思うけど。
ミレコ構造になってるっていうのは、なんか発見されたきっかけっていうのは何かあるんですか。もうこの宇宙は全て
家心がだんだん大きくなってるから、ね、最初の想像の原点からね、ちょっと眺めたらもうみんなそうですね、うん、だから最初はもう宇宙がどういうふうにね想像されてるのかっていうとこからね、うん、ちょっと感じさせてもらったんですけど。
今のあのありがとうって言ってるうちに、あの今地球のビッグバンの近くまでこうになんか瞬時にこうに輝いてる想像してる神のところに、あの深くここにありがとうって言えれば、その光とか想像の隠れにまで、あの
行くんですよ ね、 神様の全体像がね、ありがとうございますなんでね。
日本語だとですね、まあ、ありがとうございますけど、それやる英語とか他のって大丈夫になるんですかね。ねえ、ありがとうございます。
あれちゃんと何ようなね、ね、
あるもんです
か。ものがあればいいんですけどね。
ね、日本語とありがとうございますって非常にいいあれですね。ね、考えてみたら、何かまあそういうの神様につながるなんか一つのあれですね、きっかけというか一つの線みたいな、電波の線というかある。流れっていうのがあるんですよ ね、
ね、だからあの、まあ、日本語ってね、日本語だから日本のね独占じゃないんですよね。いいものはね、世界のものみんなのものよね。もし外国にそういう言葉があったらね、日本人もそれをね自由に使いたいと思うわ ね、 だから外国の人も同じよね。いうものはもうね、どんどんね、自由に使えとかしてほしいっていうのが本当ですね。だから日本の国のね、あの国旗の日の丸もね、本当はね、日本のね、国旗じゃなしにね、どこの国でもね、使いたかったとこそうっていうのがね、本当のね、太陽のようなね、生き方をね、したいんだっていうね、国だったらみんなそれをね、国旗にしてもいいのよね。だから世界はね、一つにね、伝統内調が一つから取るはずよね。 そうそうだね、日本のね、日の丸の国旗はね、誰が作ったかわからんようにしてね、で、法律でも決めなかったのね、そこ、その辺がね、あの神様のお見心だったと思うよね。それをね、まあ日本の国がね、私物化するって、自由化するっていうのはおかしいんだよ、本当はね。我が強かったかもしれないね、法制化するのはね。
いいですか。
はい。
まあ、私にとってはあの天皇陛下というのはまだお会いしたこともないものですから、あのよくわからないんですけど、ただなんとなくあのなんか心の中でなんか尊いような感じもするんですけども、おじさまにとって天皇陛下さんのもとですね、それはどういうことなんでしょうか。
そうね、私の場合はもうね、あのこの世的にね、天皇陛下がね立派なんだっていう捉え方してないのね。神様のね元に戻ったらみんな平等なのね、どの人もね。でその神様からはね同じものをね、無限の無限のプラスをね、いつもね、与え続けてもらってるから、ね、だからこの世的に見てね、天皇陛下は一般のね、その国民よりもね、もたましも高くて立派なんだっていう見方はね、私はしたくないのですよね。神様においてみんな平等だからっていうね、その立場からね、出発して、もう全てには中心が必要ですよね。調和するためにはね、バラバラではね、やっぱり調和が取れないよね。だからその中心があって初めて全体がね、まとまった調和した姿を取るんで、ね、でその中心を決める、ね、決めるにあたってね、あみんな本当はね、無限に謙虚なんでね、自分からなりたいっていう人はもともとないのよね。ね、皆さんにね、どうぞどうぞって言ってね、進めるあのもんよね、本当はね、中心に立つ場合でもね。そしたら中心に立つ人が偉いとか偉くないじゃないのね。役割としてのね、必要性があって中心が定まるだけで、ね。だから逆に言うとね、中心に立つということは、ね、全責任を負うね、まあしんどい立場って言ったらそうだよね。上に立つんじゃないね、みんなをね、自分の思い通りに権力で、ね、動かすんじゃないから、ね、みんなの、ね、責任をね、一心に背負うっていう立場なんでね、一番しんどい役目でね。だから自分から立ちたいと言わないけども、ね、もしね、まあみんなが決めるんだったら、また仮に神様ね、どうしてもお前がね、なった方がいいっていうね、やりなさいって言われたら、ね、そのね、謙虚な人であってもね、みんなのそのね、ありがとう全部背負ってでも、みんなの役に立つんだったらということでね、素直に入ってきてね、受けるんだよね。だからそういう決まり方をね、してこそ本当の中心に立つっていうね、天皇陛下のね、生き方をね、表せるわけですね。だから日本のその皇室のあり方は、ね、まず自我をしに切って、神様にね、全てを全託してね、そこから受け直した姿なんだよね。外国の君主制はやっぱり違うよね。権力を握って力でね、従わせようという生き方よね。上に立っているよね。だからその中心に立つというのは神様の御心が働いてね、そういう姿を取るんで、ちょうど太陽がね、いつも輝いているんでしょ、雲の上ではね。雲が晴れたらそれがよく出てくるっていうね。どんだけ雲がねかかっててもね、太陽自体が消えることないよね。不滅なんよね。そういうね中心よね。でもね、上に立つってね、権力のねそういうもんはね、みんな崩れてしまうね、途中でね、支えるもんがないんだよね。ね、普遍のもんじゃないよね、コロコロ変化するのね。 ある時は栄えたら必ず、ね、滅んでしまうわけですね。だからその神様が支えてくれてないからね。だからその天皇陛下の生き方はね、みんなにとったらもう本当のね、お手本になると思うね。まあ、この絵的に見てもね。でも奥へ奥へね、遡ったらね、みんな同じなんでね、譲り合ってね、中心をね、決めてるだけなんですね。だからある意味ではね、自分がね、宇宙であり全体者であるからね、一つの中心をね、自分が持ってきてるって言った状態ね。だからね、まあ肉体人間的に見るとね、この肉体人間の全部がね、自分の分身という形で取るのね。で、分身の誰を、ね、中心に据えるかっていうぐらいの感じね。だから自分が決めたっていうのがいいのよね。そしたらもう何のね、あの差別も何もないでしょ。そういうのが本当のね、決め方なんですね。だから電脳性に反対する人というのはね、小さい自分を掴んでね、でそのいろんな差別があるってね、反発するんでしょ、ね、だからこのね、肉体人間だけ見たらね、この世に生まれてきた、ね、だけでいろんな差別が最初からあるよね。でもその過去世っていうのを見たらね、やっぱりね、過去世でいいことした人はプラスが多いしね、悪いことしたいとマイナスが多いよね。で、過去世を見るとね、この世の差別が消えてくるよね。もともと出発は同じなんだという感じで見ていくとね。だからもっともっと奥へ遡ったらね、やっぱり神様と同体一体だからっていう立場に立ったらね、もっと差別感が消えてしまうね。だからその一切の差別を消してしまって初めてね、みんなをね、認めていけるよね。どういう形で姿もね。だから両面だけで見るからみんなね、本当のね、自由とか平等とかね、認められないよね。外国は特にそうだよね。自由だ平等だってね、旗印に掲げるっていうのはもうそれが本当にないのよね。で、日本はそれがない、そういうのは必要ないのね。もともとやっぱりね、心の奥のね、自分を、ね、かなり深く知ってるのね。もともとの自由で平等だからっていうね、その自覚があるから別にね、とやかく言わないね。少々のね、不自由もね、差別もえってやらないよね。一番奥から見たらそれがね、当たり前だよね、別にね。自由を侵害されてもいないしね、平等が侵されてもいないよね。そのまますっとね、受け入れられるっていうのね。そこがやっぱり日本民族のね、まあ、日本人の前大統の、その、まあ、魂的に言うたらね、進化が進んでるっていうのかね、また奥の企画が大きく輝いてるっていうのね、また世界のね、リーダーとしてのね、言うたら、兄弟で言うたら、兄とか姉とかいう感じだよね。
あれですかね。今ね、まあ、ありがとうもそうですけど、まあ、今おっしゃった天皇制とか、まあ、今の魂の進化とか、日本というのが住んでる部分もあると思うんですけど、ところがまあ、昨日、山口さんがおっしゃったようにその、戦後とかですね、まあ、アメリカの未来になっているというか、まあ、一種の支配もコントロールされているとか、自主性がないとか、まあ、国際的な舞台でもですね、なんかその独自性というか、日本らしさというかですね、日本の伝統とか文化とかそういったものを主張したり、まあ、いわゆるその、そういうということはあんまりないですよね。今後そのそういうことはどうなんですよね。
ね、だからそれもやっぱりある時期には必要なんでしょ、というね、いろんなその縛りがね、縛られて初めてね、それを跳ねのけて本物が出てくるね。だからそのいろんな問題でもね、優しい問題だけ与えられてたら ただよね、1たす1はなんぼですかみたいでね、2ってすぐ出てくるわね、ね、答えるまでもないっていうぐらいの感じでしょ。力を発揮しないもんね。だから難しい問題をね、前に持ってこられて初めてね、ね、本当の力をね、引っ張り引っ張り出して発揮していくのね。それが本当のね、美しい輝きなんて出てくるんでしょうね。だからその日本の本当の良さを出していくのは、ね、いろんなそのね、それをね、打ち消すような大きいね、障害的な問題が必要になっていくよね。ね、それを跳ねのけるね、力をね、やっぱり、まずね、神様求めていくよね、本物が二人にはっていうね。だからどんだけその反対されてもね、押しのけて前突き進むぐらいのね、強さが必要だよね。それで本物が出てくるよね。だから自分の本当の力をいっぱい出してくれるね、そういう大きい助けっていうふうに見るのがいいよね。外国からのいろんなね、マイナス見える姿もね。
そういう意味では何ですかね、その教師っていうのは与え尽くすというか身を流すというか、
そうね、
結構的にもですね、
自分の中の力をね、全力を出し尽くせばいいのよね。
平和憲法とかありますよね、あの軍備、まあ、あのとか、まあ、今なんかそのある程度自衛隊とか、まあ、軍備をもと、まあ、それ軍隊だとかそういうのがありますけど、全くそれをもうとことんですね、あの趣旨を、まあ、第9条ですね、生かしていうか、そういうことっていうのが一つ必要なんでしょうか。
ねえねえ、だから外国が攻めてきたらね、それ対抗してね、軍備でね、その問題解決しようっていうんだ、それは優しい問題よ ね、うん、ね。でも攻めてきたもね、武器を持たずにね、それ解決するってものすごい力がいるよ ね、
う
ん、ね、うん、だから平和憲法というね、中でね、もうがんじがらめに縛られた状態で力を発揮しないといけないな、うん、ね、だからそれができたらもう世界をね、本当にね、平和にする力ってちょっと出てくるんですよね。本当の神様の力をね、祈りで引っ張り出したらね、ね、もう世界中の全ての人のね、心を安らげてしまうわけよね。ね、もう武器なんかいらないってみんな放棄するよね。ある意味では、だからそういうね、難しい問題与えられてね、力を引っ張り出してもらってるんですね。
柏で、瞑想の時の柏で、まあ、この辺をビビッとこう、あれはどういうことなのか。
ね、あのまあ眉間とかね、この口からの息吹とかね、手のひらからね、このいろんなものが大体そのね、いろんな意味で生命時期とかね、木とかね、命とか光とかいっぱい言うんですけどね、だからそういうものが発言するんですよね、出やすいところがあるんですよね。だからその波があってね、お互いにね、響き合うところがビリビリとねあったり、ちょっとそういう感覚ね、出てくるんですね。でもあまり囚われる必要ないんですけどね。出たら出たらでいいし、出なかったら出なかったらいいしでね。
あの今 の、 その日本人 の、 あの、まあ、天皇陛下というのは一つの研究者、研究者の象徴みたいな感じで受け止められたんですけど、逆に私の本当にあの小学校からの友人で、まあ、今は福島であの法医学 の、 その教授をしているんですけど、彼はそのやっぱり大学時代にあの共産党へ、ね、あの入って、私といろいろ議論するんですけど、なかなか折り合わなかったんですよ。それたまたまあの13年ほど前に、やはりこれまた友人であの医学部であの麻酔科の先生をしてるんですよ。彼がその、これが癌にかかった人に対して告知をしなきゃいけないということを言ってた、まあ、そんないきさつもあって、その死後の問題をね、あのケアするという、要するに今から死ななきゃいけない人に対して、あの死んだらでも命があるよということをね、言わなきゃいけないということを随分思ってた時があるんです。その時にその徳島 の、その共産党をやった彼のところへ行ってですね、法医学もだいぶ進んで結構、 亡くなった原因を家族にうまくこうまたそのために苦しまなくてもいいようなね、何かそういうものをやってるんですけども、やっぱり多分ね、僕は魂の問題について彼は変わらないだろうなと思ってちょっと聞いてみたんですよ。どう思うって死んだらどうなると思うって聞いたんですよ。やっぱりないって言うんですよ。それがね、本当に親しい友人ですから、同じ本当にこう、彼はものすごく頭いいんですよ。うちの子孫は150か160になって、まあ私は悪いんですけども、でその頭のせいかなと思ったりはしたんですけども、どうもやはりそういうふうに考える人と、割と僕らみたいにこうあんまり考えずに何か直感的にこう感じている人といるように思うんですけど、でそれでその天皇制とまあ逆の立場みたいな、共産党といいますかね、まあ、思想的にその魂を認めないという、こういうあり方はですね、ごく身近な方にいるもんですから、言われじゃなくてですね、どういうふうに考えたらいいのか、ちょっと教えていただきたいです。
ね、みんなやっぱりね、勉強することは、ね、みんな違うのよね。だからね、さっきからの話もあるんですけどね、本当の自分の力っていうね、中から発現させるためにはね、余計なものをね、かぶせない方がいいんですよね。だから肉体のね、頭がね、良かって、知能指数が高くってね、何でもいっぱい勉強して詰め込んだからいいんじゃないよね。逆に一時期は植えるけども、知恵が出なくなるのね。だそのね、バランスを上手に取らないとね、知識はあくまでも道具なんですね。知恵の方が大事なんですね。だから中から神様の知恵が出てきてね、初めてね、どんな問題でも解決するね、能力が備わるんですね。で、全てを見通す力も出てきてるからね。だからその知恵を引っ張り出すね、まず通路を作っておかないと、ね、知識にも生かせないね。だから教育でも詰め込み勉強的なね、教育ではね、まあね、テストの試験はいい点取れるかもしれないけどね、受け売りよね、それはね。初めての問題にぶち当たった時は解決できないよね。だからどんな初めての問題でもね、即座に解決できるのは神様の知恵だけよね。だからいつも神様の知恵がね、湧き出やすいようにパイプをね、掃除しておくっていうね、でそういうのがやっぱり一番大事だと思うね。そしてあまりね、記憶に頼って知識いっぱい詰め込まない方がいいよね。頭悪い方が悪いじゃ悪いふりをした方がね、必要かもしれないね。まあそれも一人一人ね、みんな生き方選び方が違うんでね。だからその知恵にね、頼りたいというね、まあ神様に頼りたいという人はね、あまり知識をつけすぎないよね。だからそういう知識をつけんでいいようなね、やっぱり生き方を選んでしまうからね。だからそれはまあみんな一人一人ね、時期によっていろんなね、勉強の仕方をとっているだけで、だからどれがいいわけじゃないんですけどね、また時期が来たらまた逆転するかもしれないしね。だから周りの人の姿もみんなね、自分の勉強材料って見てると、ね、自分の代わりにできないことを周りの人はみんなね、周りに勉強してくれてね、自分のね、大きい勉強の役に立ってるんだっていうぐらいがいいですよね。
だから彼はそういう考え方してては私は全く違うんですけど、しかし人間的にはすごくいいことが、
だから私の分身というか、ね、私にできないことをしてもらってるというような感じでいいじゃないですか。いろんな生き方、一人の人間がね、全部こなせないですもんね。
で私が知ってるですね、ちょっと関係してるところ、自然療法センターみたいなところがあるんですけど、そこですね、食事法っていうか、あの野菜のまあ中心にしたあの食事法ですけど、火を使わない方がいいっていうことを言ってるんですけどね、それってあのそれは生のいいことはいいんですけど、確かに。でそれどうなんでしょうね、その火ってもやっぱり必要なものない必要な部分もあると思うし、まあ食べ物でも硬いものって食べられませんし、あんまり人体に良くないっていうことを言ってる人がいてるんですけどね。
ね、でもそれもね、プラスに考えたら全部プラスになるんですしね、マイナスに言ったら全部マイナスに変わりますよね。やっぱ人の言葉の方がね、大事なんで、ね、ただ火を通したから悪いんじゃなくてね、火を大きいプラスと見たらね、ね、うん、生よりもね、煮たものに光が当たると入るんじゃないの。ね、火の働きと大きいですからね。だからどれだけそこにプラスを見出すかですよね。だから自分が勝手にね、生野菜ないとっていうふうにね、限定してね、うん、それないとっていうんだったら、言葉の使い方がマイナスに傾きますもんね。言うたら自分のマイナスの言葉で縛られてね、自己限定してしまうんですよね。うん、そんな似たものを食べられないってなるとね、不自由ですよね。
不自由ですよね。肉食でも、まあ、肉食いけないとかいうことよく言いますけど、でもあのアイスランドとかアラスカとか、ある地域においては肉食べないと生きていけないところもありますもん ね,
ね, えねえ。だからそれが悪いとは言えないですね。まあ、動物もそうですよね。肉食動物は、ね、肉ばっかり食べてるんですもん ね, ね。それでも健康ですよね。だからその全てをプラスに ね,、うん、ね、持っていけばいいんじゃないですかね。まあ、人はどう思うがね、自分はプラスに思ったらいいんやろ ね, ね。自分の、ね、運命世界は自分の言葉通りになるっていうのがね、法則ですし、ね、ここではね、別な考えを通用してもね、自分の世界はもうね、自分の言葉通りのね、全てが通用するんで。
そういう組織の一つの、まあ、理念というか方針とかっていうのはそういう方針がありますね。その組織に近づいてそこに入ってしまったときに、じゃあ違った意見というのを持ったときに、やっぱりちょっと問題なんか出ると思うんですけど、
そうですね、はい、そういうときは優位になった方がいいよね、入らずにね、抜け出る方がいいでしょうね。まあ、もう極端に言ったらイエス・キリストさんなんかね、何のくらい何のもあると思いはならなかったけどね、もう断定的に言ってるでしょ、ね、もうだから何食べてもいいっていうね、なんか食事療法がどうのこう栄養がどうのこう関係ないですもんね。
基本的に何食べてもいいっていう
ふうに言われてる
方がやっぱり
正しい
でしょ、
正しい自由でしょ、
自由ですよ ね,
ね、余計なその縛りがない方がいいですよね、幸せですもんね。場合によっては何も食べんでもいいっていうのね。ねえ、霞だけでいいとか水だけでもいいんだとかね、自由な方がいいですよね。だからもともとはもうね、本当にね、この世で何か食べてるんじゃないですよね。信念が投影されて踊っているような感じじゃないですかね、実際物をね、食べていけるのか食べていないですよね、今ね。突き詰めて考えたら、ね、
あの朝からこんな話もあれなんですけど、あの何年か前にですね、私の周りにその有志といいますか、その幽霊をね、で死んだ霊をたくさん見る人たちのグループのそこで誘われてね、僕も随分お付き合いをしたんですけど、あのまあちょっと考え方が変なんですけども、それであの
そこに僕が言ってることで、逆にあのダライラマ法王のところで、あの世界人類の平和を祈るそういう会が満月の日と新月の日にあるんですけど、そこのお世話されてる、お母さんから私は波紋になりまして、ね、そういうものが関わってること自体がおかしいということで、法王もですね、なんかあのそういうものをそういう、なんていうか、そういうエネルギーをですね、こう表に出すというようなことをされている人たちに対してものすごく厳しく、あの戒めといいますか、あるいはその封印をするというようなことをおっしゃってたんですけど、だからそのあるその死んだ人の霊の中でも何かその、何か悪だくみといいますかね、何かこうあの現世リアク的なものが随分パンパンと返ってくるわけなんですけど、逆にそれをやらないとまだこうお返しなことですね、そういうものの存在が現実にはあったように思うんですけど、まあ関わりを一応持ってみて初めて分かった話なんですけど、私は見えるわけじゃないんですけど、見る人ばっかりいるんですで、そういうのっていうのはやっぱりあの逆にあのそこの競争がですね、やっぱりそういうことでもってみんなをこう魂をこう自分が救い上げるとか、自分はもうお釈迦さんのさらに上であって、それでもってこう機械の世界に連れていくとかね、僕は基本的にはそれはできない人はできないというふうに思ってたんですけど、そういうことで、ね、それもちょっと聞きたかった
です、ね、だからそれも、まあ、一つの番組なんですよね、だからその人の使う言葉通りのね、番組はもうすでに用意されてるっていうのがね、本当の姿なんですね。だからどういう言葉を使ってどういう番組をね味わってもいいんですよね。だから幽霊っていう言葉を使い続けたら幽霊を見るんですよね。ね、言葉通りになるんですね、みんなね。化け物や妖怪って相手にしたらね、それは見え出すんですよね。でもそれ番組としてね取り揃えられているんでね、何でもあるんですね、言葉通りにもね。
実際やっぱ体に現れてくるんですよね。
現れてきますね、みんなね、だからそういう番組にはまり込んでいくんですね、言葉でね。だからもうまあその人が好き好んで選んでいくんですけどね、
うん、私もそこ行ってたら逆にね、あのよくわからないんですよね、あのなんか憑依されたようになって、うん、結局ね、5人ぐらいでしたが僕を救いに来てくれましたけど、ね、うん、その結果、抜けてました。抜けてました
。その番組がね、その番組を抜けててね。だからどれがね嘘とか間違いとか そんなの大して関係ないのね、そういう番組全部あるんですね。ただそのね自分がそれを選んでるかどうかだけなんでね。だからそのさっきの食事療法もそうですよね、自分がどういうね、食事療法のあり方を選ぶかでしょ、ね、何食べても大丈夫っていう言い方を選んだらね、それもね他のは関係ないですよね。自分がお釈迦さん以上のね偉い存在になってね、みんなつくんだっていうのもね、まあ、一つの番組として知らせればいいんですけど、ね、でもみんな悟ってたらつくわんでいいんですからね。ね、一番楽な方がいいじゃないですか。わざわざしんどいしてね作り上げたりせんだよね、みんなね悟っててね人間に素晴らしいなって言うんだったらね、みんなに助けてもらうだけでいいんじゃないの。だからどういう番組を選ぶかですよね。言葉通りのね番組を選んでいくんで、やっぱりプラスのね大きい番組がいいじゃないですかね。
まあいろんな競争になってきましたけども、みんなやっぱりどっかで自分が一番偉いんだから偽物ならず思う。
ね、自分以外の周りの全てが偉いんだというのがいいですよ。それ後でいいですよ。
でも現実にそういうような宗教に中に入ってですね、あのやっぱりあの家一軒なくなったとかですね、でもそういうことを自分で好んでやってるような気がするんですけど、
本当はみんな好んでしてるんですよ。家で汚れを出たいと思って。小さい家を掴んでたらね、それ捨てないと大きい家掴めないですもんね。
それで感謝するんじゃなくて恨んでるから。
もっと取ってほしいって。